小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。2011年3月11日午後2時46分、未曾有の被害をもたらした東日本大震災から11年が経ちました。あの日の教訓を踏まえて、私たちは今後起こりうる災害に対して日頃から備えておくことが大切です。そこで今週も日本盲人福祉委員会災害担当の加藤俊一さんにお電話でお話を伺います。加藤さんは1995年の阪神・淡路大震災から視覚障害者の災害支援に取り組み、東日本大震災や熊本地震の時も各地に赴いたほか、豪雨災害の際も日本各地で支援に携わっていらっしゃいます。加藤さんは京都にお住まいですが、2011年3月11日東日本大震災が起きたその時、関西でも揺れは感じましたか？
はい、私はその時ちょうど200人ぐらいの研修会の世話役をやっておりまして、これ皆さん感じたんですが、何が起こったかわからないけど気分が悪くなっていったという方が多くおられました。それぐらい長周期の、揺れだったということが後で分かったということです。大阪ですよ、随分遠く離れているにもかかわらず、そんなことが関西でもありました。
そうなんですね。そしてこう大きな地震が東北であったということがその後分かって、加藤さんたちは早速その被災地の視覚障害者支援のために動き始めたそうですが、すぐにはやはり現地には入れなかったそうですね。
そうですね、私自身は阪神・淡路大震災の時も後方支援を担当しておりましたので、絶対視覚障害者への支援が必要だということは分かりまして、まず東京の方に行って準備をするということから始まったんですけれども、3県つまり福島、宮城、岩手に入ろうとしても、10日余りは入ることができませんでした。それは緊急的な、医療的な支援ですね、そういったものが中心で、それ以外の支援は全部入れなかったということがあります。でその間にですね、必要なことというのは、今回はこれは大変な災害なので、組織的な支援がないとおそらく視覚障害の方々を支援が難しいというふうにもうすぐに感じました。その準備にかかりました。
なるほど。実際はじゃあこうその組織的な支援、専門家の方の支援を受けられるまでは自分でどうにかしなければならない期間というのがあるということですよね。
そうですね、実際に現地での施設などもありましたので、そこの施設の利用者さんについてはそれぞれ、その施設の方が連絡を取って支援に当たられていました、その間も、はい。しかしそれ以外の方が非常に多くおられるということが当然ながら分かっております。それはですね、私たちが支援に行くと言いましても、一番大事なのは視覚障害者を見つけ出すことすら できない。それぞれの避難所に一人二人といることは後で分かったんですけれども、避難所を何十箇所も回っても一人の視覚障害者も見つけられなかったということが実際にその後も生じました。
そうなんですか。
はい、これはですね、視覚障害者の大部分が今や中途の視覚障害者になっています。中途の視覚障害者というのは、今これを聞きの方の中でも当然ながら目が見える方も多くおられるわけですけれども、急に見えなくなった時どうなるんだろうということを想像していただいたらいいんですけれども、その気持ちあるいは状況、そしてこれは本当にそれこそ死にたいと思われるくらいの状況になります。それが非常に長く続くのが中途での視覚障害者の状況なんです。この方々は避難所におられてもひっそりじっとしておられるんです。目の見えない人おられませんかと言っても声を決して上げようとされない。
あ、そうですか。
はい、そんな多くの方々が実際にそうですね、私たちも最初から視覚障害者の中の8割はそんな人たちがいる可能性があると思って行動してきました。
8割もいらっしゃるんですか。
はい、視覚障害者になって、そして当事者団体に入ったりあるいは展示図書館を利用したりする方はせいぜい2割なんです。そして残りの8割の方の大部分が中高年からの視覚障害者です。そうすると、いろんなつながり、展示図書館とのつながりすらないので、やっぱり、ご家族だけのつながり、あるいはなんとか近所のつながりだけで生活をされておられます。そうすると避難所など行っても、もう本当にどうしていいかわからないし、もう自分から何かをしよう、あるいはその呼びかけに応えようなどという気持ちすら起こらないというのが実際の状況なんです。で、声を出す方も当然おられます。個人差は非常に大きいわけですので、でも出せない方の方が圧倒的に多くて、その方々を、災害の時はもう本当に一番大きい問題になるかということで、私たちはそういった方々の心の支えになるようにということで、歩行訓練士をはじめとした視覚障害リハビリテーションの専門家をともかく早く派遣をするということに全力を注いでいました。
東日本大震災の場合は東北3県を中心に被害の範囲が広かったと思うので、そういった場合、そういった声を上げない方たちが8割もいらっしゃったとしたら、こう被災者を把握するだけでもかなり大変だったんじゃないでしょうか。
はい、そうですね。実は比較の上で阪神淡路大震災があります。その時は結構避難所回るだけでもある程度、見つけることができたということがあります。はい、展示図書館の利用者のリストをさっと出して、そしてそれを元に回るということを行ってましたが、今回ですね、そのリストは個人情報ですぐ出てきません。そこで私たちは今回日本盲人福祉委員会というこれは、昔から、3分野、当事者の団体あるいは福祉の施設、そして盲学校の教育、これを全部まとめた、団体として、昔は活動していた日本盲人福祉委員会に対策本部を置いて視覚障害者の災害支援に乗り出したわけです。その準備にちょうどこの10日余りの日数を使うことができたのは、これはある面ではラッキーだったかも分かりません。で、このことがですね、中等視覚障害者の実態というのもあからさまになったという、例えばですね、身体障害者の手帳1級2級を、お持ちの方で、音声が鳴る時計、音声で時刻を知らせる時計というのは当たり前のことのはずだったんです。ところがですね、実際、そういったいろんな中途で目が不自由になられた方などを多く支援していますと、なんと 43% の方が音声時計すら知らないということが分かりました。
そんなにですか。
はい、これはですね、実際に、当事者団体の役員の方々もびっくりして、そんなの嘘だろうと言われたぐらいです。これが視覚障害だけではないんですけれども、実際に中途で障害を負われた方がどのような状況にあるのかという、一部の状況、その片鱗が分かったという、ある面では大きい事件ということも言えるかと思います。はい、
このでは東日本大震災のご支援から中途の方、視覚障害者の方の実態というか実情というのも知ることに至ったということですよね。
はい、その通りです。でこのようなことを考えますと、どうやってその人たちを、守っていく支援をするのかということが非常に重要になるということが分かるわけですけれども、今後重要なことは個人情報を開示してくれということは当然言っていくわけなんですけれども、こういった基本的なことをしっかり押さえた団体があって、そこへ開示をしていただければ、専門家がこれだけいて支援に乗り出せますということがまず言えるかと思います。でもう一つですね、大事なことがあります。それはそのような方々がどうやって普段から、視覚障害者向けのいろんな施策に該当する方いっぱいおられるわけなんですけども、漏れている方々をどうするかということで、ご家族向けの働きかけがいると思っています。
あ、なるほど。その周囲の方、はい、近しい方ですね。
はい、そうなんです。本人さんにはやはり目が不自由なことで伝わりませんので、ご家族あるいは周辺の支援関係者、支えている人たちに、こういうようなことがありますよということを伝えていくことが大事になっていきます。でその中でですね、一番大事かなと思っていることがありまして、被災後1年間にストレスが大きすぎて、死亡率が高まったということも分かっています。はい、で、このようなことを考えますと、普段から展示図書館などとつながるということが本当に大事で、念のため申しますと、展示図書館は展示の本を読むとこだけじゃないんです。生き生きと、生活をするためにただでつながれるとこです。だから展示図書館に何らかの形で、これ各県にありますので、つながっておくこと、これが一つは、そういう支え、いろんな情報も得るという、ことになるんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね、話を伺っていると、本当にどのように寄り添うか、どのように私たちがそれを知っておくかということもそうですし、情報とつながったり、そういった施設とつながったり、そしてやはり人とつながったりっていう、そういうことを普段から意識していくことも大切ですね。
本当にその通りだと思います。本人さん自身は、やっぱりなかなかもう苦悶の中、ストレスも含め大変な中におられるわけですけれども、それを支える人たちが、介在して、そういったいろんなところとつながって、そして必要な支援、本来受けられるべき支援を受けていくということが普段から必要になるかと思います。
お送りしてまいりました小鳩の愛、2週にわたって日本盲人福祉委員会災害担当の加藤俊和さんにお話を伺いました。いかがでしたか。番組ではご意見ご感想をお待ちしています。メールの方はkobato@jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。